新しい経済ニュース。この番組では幻冬舎のメディア新しい経済がブロックチェーン、仮想通貨、フィンテックに関する日々のニュース解説を平日毎日音声コンテンツでお届けしています。そして新しい経済ではブロックチェーン、仮想通貨に関するニュース解説記事やインタビュー記事、学習記事などのたくさんのコンテンツを掲載しております。ぜひ新しいひらがな、経済、漢字で検索してメディアもチェックしてください。そして LINE 公式アカウントではメディアの更新情報を配信しております。 LINE 公式アカウントにもぜひご登録ください。
幻冬舎新しい経済編集部の武田です。
大塚です。はい、本日は11月の24日水曜日です。今日のニュースいきましょう。アメリカシティバンクが機関投資家向けのデジタル資産部門創設へ、新たに100名採用か。暗号資産決済プロバイダームーンペイが約630億円調達、設立2年半で。音楽 NFT マーケットプレイスロイヤル、チェーンスモーカーズやアンドリーセンフォーリッツらから約63億円調達。NFT クリエイターとファンをつなぐ SNS リコーンベータ版が提供へ。福岡県大牟田商工会議所、ブロックチェーンコルダ活用プレミアム付き商品券発行へ。ふるさと納税で NFT、 ふるさとチョイスが LINE ブロックチェーン活用。ビットポイントチェーンリンク上場へ。バイナンスでアンプとブレイダップ上場。ジバンシー22年春のコレクション記念に NFT リリース。コイン神社 NFT マーケットプレイス豆腐 NFT の日本展開開始へ。TIS とアップデーターが資本業務提携、脱炭素を実現するシステムやサービス提供を目指す。
一つ目のニュースいきます。アメリカシティバンクが同社の機関投資家向け部門でブロックチェーンやデジタル通貨を含むデジタル資産に特化した部署を設立することを23日に発表したというニュースです。その部署で約100名ほど採用することを検討しているとのことです。シティグループのこの取り組みは伝統的な銀行がマスアダプションしつつあり、規制面でも注目されている暗号資産の分野に参入する方法を模索している新たな試みです。シティのグローバルマーケット事業部でブロックチェーンとデジタルアセットの責任者を務めるプニート・シングビーが新チームを率いることになると、シティはスタッフへのメモで発表しました。新チームは社内外の人材を組み合わせて構成され、シンガポール、ニューヨーク、ロンドン、イスラエルのテルアビブに配置されると、シティの広報担当者は電子メールで回答し、採用は2022年末までに終了する予定であると付け加えました。プロダクトやサービスを提供する前に、当社の規制の枠組みや監督の期待に応えるため、これらの市場、進化する規制の状況、関連するリスクを調査していますと広報担当者は述べています。今年、バンクオブアメリカは暗号資産のリサーチを本格的に開始し、ゴールドマンサックスは暗号資産の取引チームを立ち上げ、JP モルガンは富裕層の顧客の暗号資産機会ファンドへの投資機会を提供しました。またアジアでは DBS グループが暗号資産の取引プラットフォームを拡大しています。シティの新チームは新しいプロダクト、新たな顧客、新たな投資を含むデジタル資産の機会を追求するための戦略を策定しながら、商品開発とプロジェクト管理を行っていきます。続いてのニュースいきます。暗号資産決済プロバイダーのムーンペイがシリーズ A で約630億円を資金調達を実施したことが11月23日に分かったというニュースです。ムーンペイの企業評価額は約4000億円となりました。ちなみにムーンペイは設立2年半の企業です。2019年の創業以来、ムーンペイは20億ドル以上の取引を処理、700万人以上のユーザーの顧客基盤を構築、世界160カ国で250社以上のパートナーを確保してきたとのことです。このシリーズ A ラウンドではタイガーグローバルマネジメントとコーチューが主導し、ブロッサムキャピタル、トリープキャピタル、パラダイム、NEA が参加しました。調達した資金はプロダクトや事業の成長を継続、グローバル展開、ワールドクラスのチームを拡大することに活用していくとのことです。ムーンペイが提供する決済インフラは法定通貨を暗号資産に変換し、暗号資産市場へのシンプルなエントリーポイントを提供しています。bitcoin.com などの大手企業でその決済インフラが使用されていると発表しています。決済インフラには顧客認証、支払い処理、暗号資産の流動性提供、詐欺防止などの機能も備わっているとのことです。また NFT マーケットプレスのオープンシーでも採用されています。ムーンペイの共同創業者兼 CEO のイヴァン・ソトライト氏は発表にて次のようにコメントをしています。当社は企業が魔法のようなプロダクト体験で新規ユーザーを獲得するためのツールを提供することで、暗号資産経済のアクセスを民主化することを目指しています。当社は今後10年以上にわたり何十億人もの人々が何兆ドルものデジタル価値にアクセスできるようにすることを使命としています。 続いてのニュースいきます。音楽 NFT マーケットプレイスプラットフォームを提供するロイヤルがシリーズ A ラウンドで約63億円の資金調達を行ったことが11月22日に分かったというニュースです。ロイヤルは今年の夏に DJ3 ローの名で知られるジャスティン・ブラウ氏と JD ロス氏が共同で創業した企業です。ロイヤルはアーティストが NFT を作成販売することを支援するだけではなく、ファンがアーティストの作品に投資をしてその対価としてのロイヤリティを受け取れる仕組みとなっています。ちなみに一つ一つの作品に契約書が添付されていることがプラットフォームで確認することができます。今回のシリーズ A ラウンドはアンドリーセン・フォロイツが主導しました。またチェインスモーカーズ、ナス、ロジック、ステフロン・ドン、カイゴ、ジョイナー・ルーカス、ディスクロージャーなどの世界的なアーティストを投資家として迎え、 CAA と NEA のコネクトベンチャーズ、クラッシュミュージック、コインベースベンチャーズ、ファウンダーズファンド、パラダイムからの追加投資も得たとのことです。今回のシリーズ A は8月に発表したシードラウンドの1600万ドルに続くものです。発表によれば有名アーティストから新進系のアーティストまで何千ものアーティストが提携を希望していることから、ロイヤルは今回の資金をエコシステムの成長に充てる予定とのことです。ロイヤルは8月にサービスを開始してから現在その登録者数は12万人以上になっているといいます。10月にロイヤルで3ローが最新シングル Worst Case の 50% のストリーミング所有権を表す333個の NFT を配布しました。そして最初の2週間でその NFT は600万ドル以上の価値に達しました。さらにその NFT はセカンダリー市場でも取引が行われたとのことです。また今後 NFT のライブ販売に関する発表も数週間以内に行われるとのことです。チェインスモーカーズは共同声明の中で次のようにコメントしています。インターネットが音楽の聴き方を変えたのと同じように、ブロックチェーン技術は音楽の所有権を変える能力があると信じています。Web3 の黎明期に音楽の収集と共有の方法を近代化するロイヤルのモデルは、ミュージシャンであり投資家である我々にとって完璧に理にかなっており、参加せざるを得ませんでした。アンドリーセン・フォロイツのゼネラルパートナーであるキャサリン・ハウン氏は発表にて次のようにコメントしています。ロイヤルチームは Web3 の理念をアーティストとファンに与える方法で音楽業界を変革するという大胆なビジョンを持っています。音楽は NFT にとって最もエキサイティングなマスアダプションの方法の一つです。スリローの成功したアーティストとしての直感的な経験と JD のスタートアップ運営者としての卓越した実績は、音楽の権利と所有権にブロックチェーン技術を適用するという複雑な事業に取り組むための理想的なペアです。
続いてのニュースいきます。国内ブロックチェーン関連企業のノープランが NFT クリエイターとそのファンをつなぐプラットフォームリコーンを提供することが11月22日分かりました。11月27日よりベータ版としてサービス開始となります。このリコーンはクリエイターがオープンシーなどで発行した自身の NFT 情報をリコーンへ登録することで NFT 保有者限定のコミュニティを実現できるプラットフォームです。限定コミュニティでは記事の配信やチャットでの会話、ライブ配信を行えるということです。さらにリコーン自体でもコミュニティ参加のための NFT の発行も行えるようです。さらにリコーンをマーケットプレイスとして NFT を二次流通させることも可能ということです。ノープランはリコーン開発の経緯を、現状の NFT 市場が多様なマーケットプレイスの出現など拡大する一方で、アート作品などの NFT を購入したファンとクリエイターをつなぐプラットフォームの整備は遅れているとし、 NFT クリエイターとファンの交流促進の実現を目指したと発表にて述べています。なお、新しい経済編集部がノープラン株式会社の代表取締役兼 CEO である岡村翔吾氏に取材を行ったところ、現状リコーンでの NFT 発行機能ではコミュニティ参加用の NFT の発行のみで画像や動画などと紐付けることはできないということです。こちらについては将来的な対応になるようです。また岡村氏にリコーンで採用しているブロックチェーンについて確認したところ、現状ではポリゴンネットワークに対応しているということです。また決済方法について聞いたところ、ラップドイーサ対応でガス代はポリゴン、マティックがかかるようになっているということです。またサイトに日本円の価格表記をした例が出ていますが、これはイーサの日本円換算した金額が表示されているということです。さらにリコーンの発表ではメタバースコミュニティとの表記があったため、こちらについてのイメージについて確認をしたところ、現状のベータ版としては 3D の仮想空間というよりも交流ができる仮想空間としての概念となっているということです。先ほどお伝えした記事の配信やチャットでの会話、ライブ配信の他に、まずはゲームなどができるようなユーザー同士のコミュニケーションの場を必要に応じて設けるということで、将来的に 3D 空間として展開をしていきたいと回答を得ています。続いてのニュースいきます。ブロックチェーンを活用したデジタルプレミアム付き商品券を発行する情報プラットフォームが新たに福岡県の大牟田商工会議所へ提出されることが11月22日分かりました。なお、このプラットフォームは SBI ホールディングス株式会社、九州電力株式会社及び株式会社地方銀行の3社による合弁会社株式会社町の輪が提供しています。大牟田商工会議所ではこのプラットフォームを利用し、大牟田未来ペイとしてプレミアム付き商品券を発行します。 スマートフォン専用アプリからの申し込みを11月24日から30日の期間で実施し、抽選販売を行うということです。利用については12月1日から2022年2月28日まで対応するということです。なお、大牟田未来ペイの販売総額は2億円で、プレミアム率は 20%、プレミアを含む発行総額は 2.4 億円となります。大牟田未来ペイの利用方法については、店舗が提示する QR コードをユーザーがスマホアプリで読み取るユーザースキャン方式となっており、1円単位で支払いが可能になるということです。新しい経済編集部が SBI ホールディングス株式会社コーポレートコミュニケーション部の担当者に確認を取ったところ、大牟田商工会議所に提供される情報プラットフォームには、アメリカ R3 社開発のエンタープライズ向けブロックチェーンコルダを採用したものが提供されているということです。なお、コルダは SBI の子会社である SBI R3 Japan が国内での販売及びサポートを行っています。続いてのニュースいきます。ふるさと納税総合サイトふるさとチョイスの新プロジェクトで寄付者に NFT アートを配布するキャンペーンを実施することが24日分かりました。なお、この NFT 配布に関して LINE の独自ブロックチェーン LINE ブロックチェーンが基盤技術に採用されたということです。新型コロナウイルスで被害を受けた地域の事業者や生産者を支援するこの新プロジェクト、パワーオブチョイスプロジェクト、私たちの選択が地域事業者の力になる。こちらは寄付者がエントリーの上でふるさと納税を行うと、その金額に応じて売上の一部が支援金として事業者、生産者へ届けられるというものです。そしてプロジェクト期間中に1万円以上のふるさと納税をし、 NFT 受け取りに関するフォームを入力し送信すると、寄付者はプロジェクト参加のお礼と支援の証としての NFT アートの入手ができます。なお、ふるさと納税の金額に関わらずもらえる NFT アートは1アカウントにつき1体ということです。NFT アートの受け取りには LINE の提供するデジタルアセット管理ウォレット LINE ビットマックスウォレットのアドレスが必要になります。また発表によると、 LINE ビットマックスウォレット内の NFT マーケットベータにて受け取った NFT を二次流通が可能になる予定ということです。なお、二次販売によって生じたふるさとチョイスの収益も全額が地域の事業者に寄付されるということです。このキャンペーンで配布される NFT はプロジェクトのオリジナルキャラクターチョイタの47都道府県分47種類のデザインされたものになるようです。そして NFT アートの送付にはスケジュールがあり、一次送付応募締め切りが12月2日、二次締め切りが12月14日、三次締め切りが12月31日となっています。続いてのニュースいきます。国内暗号資産取引所ビットポイントが暗号資産チェーンリンクの取り扱いを開始することが11月24日分かりました。11月30日11時半から取り扱いが開始されます。ビットポイントでの暗号資産新規上場は先月10月のジャスミーとポルカドット以来で2ヶ月連続の発表を行っています。発表によると、リンクの取り扱いはビットポイントの暗号資産交換所サービスにおいて日本円ペアによる現物取引となります。取引所サービスビットポイントプロでの取り扱いについては未定のようです。ビットポイントでは現在ビットコイン、ビットコインキャッシュ、イーサリアム、ライトコイン、リップル、ベーシックアテンショントークン、トロン、カルダノ、ジャスミー、ポルカドットを取り扱っており、チェーンリンクが加わることにより同取引所での取り扱い通貨は13銘柄となります。チェーンリンクの国内での取り扱いは9月に上場発表した SBI VC トレードに続き2例目となります。またビットフライヤーが12月より取り扱い開始することも発表されています。続いてのニュースいきます。大手暗号資産取引所バイナンスに暗号資産アンプ AMP とプレイダップ PLA が上場することが11月23日分かりました。バイナンスでは22日にジャスミーコインの上場が発表されたばかりでした。発表によると、 AMP および PLA は11月23日6時世界協定時間より取引が開始されるということです。取引ペアについては AMPBTC、AMPBNB、AMPBUSD、AMPUSDT、PLABTC、PLABNBPLA BUSD PLA USDT となっています。なお、両銘柄の入金については取引の準備のためにすでに可能となっており、引き出しについては11月24日6時より開始されます。 AMP は販売業者が実店舗などで暗号資産での支払いを可能にするフレクサネットワークのネイティブトークンです。ユーザーはフレクサでビットコインなどの暗号資産を使用して商品やサービスへの支払いができ、販売業者は法定通貨で支払いを受け取ることができます。なお、 AMP はイーサリアム上に構築された ERC20 規格のトークンとなります。現在 AMP はコインベース、ゲート、ビットトレックス、クリプトドットコムなどの暗号資産取引所のほか、イニスワップ V2 および V3 や 0X プロトコル、スシスワップなどの分散型取引所で取り扱われています。時価総額は約3280億円となっています。こちらは11月24日11時の時点でのコインマーケットキャップ調べによるものです。 またプレイダップはブロックチェーンゲームプラットフォームおよび NFT マーケットプレイスで、 PLA はこのプラットフォームのゲーム開発者への報酬や取引手数料に用いられるイーサリアム基盤のトークンです。現在 PLA はコインベース、ゲート、MEXC、クリプト .com などの暗号資産取引所のほか、ユニスワップ V2 などの分散型取引所で取り扱われています。時価総額は約800億円となっています。こちらも11月24日11時半ごろコインマーケットキャップ調べとなっています。
続いてはニュースいきます。フランスの高級ファッションブランドジバンシーがメキシコのグラフィックアーティストであるチトと連携し、2020年春のコレクションの記念として NFT をオークション販売することを11月20日に発表したというニュースです。これらの NFT はポリゴンのブロックチェーン上ですでに作成されています。今回の NFT コレクションは全15点で NFT マーケットプレイスのオープンシーにて11月23日から29日の午後6時までの期間にてオークション販売が実施されています。また今回の販売収益の全額は非営利団体オーシャンクリーンアップに寄付され、プラスチック汚染の抽出など海洋清掃の技術開発に利用されるようです。ジバンシーは今年6月デジタルコレクティブプラットフォームのベイベと連携し NFT プライドを1952個販売、その収益全額は LGBTQIA+ をサポートする組織リ・マグジーニーズに寄付されました。昨今高級ファッションブランドの NFT 活用が進んでいます。9月9日にはデルチ&ガッバーナが同ブランド初の全9点の NFT コレクションコレツヨーネ・ジェネシを販売しました。10月20日にジミーチューが8888個のNFT ミステリーボックスとオークションにて1個限定の NFT を販売しました。その他ルイ・ヴィトンやバーバリーなどのブランドも今年 NFT 領域に積極的に進出しています。
続いてのニュースいきます。暗号資産価格掲載アプリコイン相場を提供するコイン神社が NFT マーケット豆腐 NFT の日本展開を開始することを11月24日発表しました。これまで豆腐 NFT はバイナンススマートチェーンおよびポリゴンに対応してきました。発表によれば豆腐 NFT は運営開始3ヶ月で月間取扱高10億円を超え、バイナンススマートチェーン上で最も出来高のある NFT マーケットとなっていたということです。また対応チェーンの拡大も発表しており、豆腐 NFT はイーサリアム、アバランチ、ファントム、アスター、ポルカドットなど EVM に互換のある各種チェーン、アービトラムなどのレイヤー2に随時対応していく予定ということです。さらに日本展開に際してコイン神社はブロックチェーンゲーム開発のダブルジャンプ東京の運営する NFT ブロックチェーンゲーム事業支援サービス NFT プラスの三角ゲームタイトルと提携することも発表しています。なお NFT アドロップがマイクリプトヒーローズ、マイクリプトサーガ、ブレイブフロンティアヒーローズ、クリプトスペルズ、頂上、コントラクトサーバントで実施される予定になっています。そしてコイン神社は日本の NFT アーティストおにぎりマンとのコラボ NFT 東京ポップガールズコレクションを12月3日20時から販売開始するということです。販売価格は 0.2BNB ということです。記事にコイン神社株式会社のコーファウンダー沼崎雄氏へ取材をしております。こちらではバイナンススマートチェーンで NFT マーケットプレイスを運営し、他のチェーンと比較してどのような気づきがあったのか、 DeFi だけではなく NFT サービスを展開しようと考えた理由について聞いています。ぜひ記事も合わせてご覧ください。続いてのニュースいきます。 TIS インテックグループの TIS 株式会社と株式会社アップデータ、旧社名みんな電力が資本業務提携をしたことが11月24日分かりました。 TIS とアップデータはこの提携により両社の強みや顧客基盤、チャンネルを通じさらなる再エネの普及、脱炭素社会の実現に向けた取り組みやサービス展開をしていくということです。TIS 提供の電力小売システムなどの業務システムの構築を支援するトータルソリューションエネリンクと、アップデータの提供する電力トレーサビリティシステムエネクション2020の相互連携の検討をしていることが現時点で発表されています。エネクション2020は発電量と需要量を30分ごとにマッチングでき、どの発電所からどれくらいの量の電気を利用しているかを改ざん困難なブロックチェーン上に記録することで発電所を指定した電力取引が証明されるシステムです。なおその仕組みにはステラのパブリックブロックチェーンが採用されています。また両社は脱炭素施策の実現に向けたコンサルティングおよびシステム運用の支援や SDGs 実現に向け両社のノウハウを生かした新規サービスの共同企画開発についても検討しているということです。 TIS はこれまでもブロックチェーンを活用した取り組みを実施してきました。今月11月には EOS のブロックチェーンを活用して自己試験型アイデンティティの事業展開に向けた実証実験を和歌山県白浜町で実施しています。また10月にはブロックチェーン技術を活用した環境価値移転管理システムの開発を発表、さらに住友生命の給付金自動請求の実証実験にブロックチェーン技術を支援するとしています。はい、本日のニュースは以上となります。 そして昨日もコンテンツ出させていただいております。コネクティビーの人気企画、暗号資産は世界をどう変えるか。今回は慶応義塾大学経済学部教授である酒井豊隆氏のインタビュー動画を公開しています。第1回目は酒井氏のビットコインとの出会い、経済学者である酒井氏はビットコインをどう捉えているのか、そしてサトシ仲本が作成した論文についてどう感じているのかなどを語っていただきました。そして第2回も公開しております。第2回では酒井氏自身とビットコインとの関わり方、ミームコインについてどう考えているのか、また暗号資産投資についてどのような考えで投資を行っているのかなど語っていただいています。こちら第1回第2回ともに記事から動画が見られるようになっておりますので、ぜひこちらも合わせてご覧ください。はい、このように私たち新しい経済編集部ではブロックチェーン暗号資産に関するニュースを平日毎日ラジオで配信をしております。本日ご紹介したニュース、コンテンツなどはすべてサイトの方に上がっております。ぜひサイトの方も見に来てください。新しいひらがな経済漢字で検索して見に来ていただければと思います。それでは本日はありがとうございました。
ありがとうございました。